で、アメリカの場合、その、今の季節もなんかするんですかね？春になりますっていうの、あるんですか？
アメリカにも、実は、まあ、近い日に、春を待つような行事っていうのがあって、これは、今年は2月の2日でしたが、グラウンドホッグデイっていう日があります。で、まあ、この日は、まずグラウンドホッグっていうのは、マーモットの一種で、まあ、別に日本語の名前があるわけじゃないんですが、なんか、地面に巣穴を掘って住むげっ歯類、ネズミの仲間の一種。で、まあ、このグラウンドホッグって冬眠をするんですけど、その、この日に巣穴から出てきたグラウンドホッグが自分の影を見て巣穴に戻ってしまったら冬が長く続くっていう、言い伝えがあります。もともとはドイツ系の移民の人とかのなんかそういう民間信仰みたいなものらしいんですが、そうですね。で、巣穴に戻らなければ冬は早く終わるけど、巣穴に戻ってしまったら冬は長く続くと言われています。で、今年はちなみに戻ったそうです。
ということはまだ続くということなんですかね。で、今年ちょっと地域によっても違うかもしれないですけど、アーバナシャンペーンも例年よりなんか寒さが厳しいような気がするんですけど、今週今日あたりはちょっとマシになってるのかもしれないんですけど、収録している先週はずっとなんかマイナス10、最低気温がマイナス15度とか摂氏ですけど、最高気温がやっぱりこうね、氷点下になってましたけど、今週も氷点下ですけど少しは緩んでいるのかな。そのアーバナシャンペーンの厳しい寒さの中、先週お届けした情報でも、いろいろコミュニティのメンバーが、あるいは大学生とか高校生が、アイスの、なんていうか、いろいろ抗議、をしていると、ミネアポリスでいろいろ事件があった、その移民税関捜査局に対して、いろいろ抗議のデモをするという、そういう情報を先週の金曜日かなあって、それを収録してるときはまだ起きてませんでしたけども、あるというお話をしましたけど、ゆうたさん、この寒さで実際になんか1000人ほどの人がこう集まったっていうような、まあ、新聞とか、新聞っていうかオンラインでの情報によっていろいろ何百人とか1000人とか書き方は違いますけど、実際に行われたの。
そうですね。これはその、まあ、移民の排除っていうか、不法移民の排除を目的とした、まあ、連邦政府の活動に反対するもので、全国的に1月の30日、31日に、このアイスアウトのイベントをやろうっていうか、まあ、抵抗運動を抗議運動をやろうっていうことになっていたというのもあるので、っていうのもあるかなと思いますね。それで、全国的にとか、一番結構いろんなことが言われている、ミネソタの人たちと連帯しようっていうことだとは思うんですけど。
で、アバナシャンペーンでは30日に行われて、で、31日の記事にいろいろ書かれてたんですが、私がいろんなことが印象的ですけど、この記事を読んでいるときに、結構アーバンなハイスクールのスチューデントも参加してるっていうふうに書いてあって、で、このアイスの抗議、アイスへの抗議デモはいろいろ、まあ、そのデモ の時間帯、仕事をボイコットするで、授業もボイコットする、で、そこで私たちの意思を示す、コミュニティの意思を示すっていう、そういう呼びかけみたいなのがあったんですが、高校生でこれに参加する、しかも何百人も、で、場合によっては先生も一緒にっていうのが、日本で高校生がこういう 定時活動に参加する、でも授業中にっていうのはあまり今現代においては聞かないのでと驚いたんですけど、こういうことは時々あるんですかね、アメリカでは。
そうですね、前にもあったと思いますね、ブラックライブズマターの時とかかなと思いますが、うん、
でこう、ま、実際にそういうふうに行われて、グリーンストリートだったかな、その大学の近くでも、こうものすごい写真もいっぱい掲載をされ、いくつも掲載をされていて、たくさんの人が歩いていて、でもう一つ私が印象的だったのは、アバナの市長さん、ウィリアムさんがフェイスブックだったかな、 SNS でアップしていて、でそういうことを反対するってことじゃなくて、そのいろんなこのアイスアウトの抗議活動に集結する予定になっています、30日に出てるのかな、でそれもちろん英語ですけど、でこういったこう自分の意見を発言をしたり、こう組織的にみんなでやったりとか、そういう声を届ける権利はあります、その権利に対して支持をしますけれども、抗議活動中にくれぐれも安全を確保してください、歩道を歩いてくださいとか、で車道に立ち入らないようにしてくださいと、でこう信念を貫きながらも、安全を最優先に行動してください、ウィズラブってメイヤーウィリアムズっていう、そういう、こう短いっていうか、こう文章がちゃんと公開されていて、こういうこともなんか印象的だったんですけども、市長が、公的な立場にある市長がこういうある意味公的なアイスの活動に対して非常にこうダメですっていうんじゃなくって、安全にあなた方の権利、何をどうするかはあなた方の権利です、でもくれぐれも安全にっていう、そういうメッセージを送るっていう、リュウタさんいかがでしょうか、これもよくあることなんですかね。私は印象的だったんですが、うん、
そうですね、まあ集会の自由とか言論の自由っていうのは日本でももちろんあるので、当然権利をちゃんと主張するための、でしかも法に従った安全な抗議活動っていうのは別にどこでもあり得ることではあるんですけど、なかなかまあそういうのがあるっていうのを認めるとか、そういうことをない気はしますよね、日本だと。うん、
なんかその国政、国とアメリカっていう現体制と、で州の体制と、そしてさらにその中の地方自治体の独立性っていうか、どういう意思を持ってそれを運営していくかっていう、そういうものがこういろいろ時にはねじれたり、時には違う主張を言い合ったりとか、そういうことの現象が目に見える形であるっていう、それはなんかアメリカの今のアメリカを知る上でもとても大事なことなんじゃないかなって、誰のどこからの発信で、誰に対する発信でっていうのをこう丁寧に見ていく必要もあるんじゃないかなと思いました。うん、でそれとこの、ウィリアム市長さんのフェイスブックだから見てたら、イリノイ大学のウィラード空港、そこにユナイテッド航空が運航を春から4月だとか4月30日だったかな、開始しますっていう、そういうメッセージがあって、あるいはこう、いろいろこうオンラインのニュースにあったんですけど、ちょっと私はこのユナイテッド航空が運航してなかったということに気がついてなかったんですけど、以前もそうでした？
そうですね、多分僕が多分何回か就航と撤退を繰り返してはいて、 て、僕が最初に行ったのがもう20年以上前ですが、その頃は就航してた気もしますが、その後撤退して、長いことなかったです。で、ユナイテッドは、隣のブルーミントンノーマルの空港には飛んでたので、ユナイテッドで飛びたい時はそっちに行く必要があるとか、まあなんかいろいろだったんですが、まあ今回復活するってことですね。で、アメリカの航空会社はそれぞれハブ空港が違うので、多くの航空便が集まる空港が航空会社によって違うので、それは伝統的な理由でそうなってるんですけど、なので多くの航空会社が来る方が便利は便利ですね。
そうですよね。国内での移動の時も便利だろうし、バスとか乗らずに飛行機だけ乗り継ぐってことも可能になるし、まあね、その分高くなったりすることもあるかと思いますけども、栄養ようなもの乗ってました。そして、来週のアーバナ・シャンペインディベントメディアセンターで、2月の10日の6時からオリエンテーションが、何のオリエンテーションかっていうと、IMC って何やっていうような、どんな活動をしてるんやっていうことをいろいろご説明をしますので、6時から7時になってました。ぜひぜひ来て、いろいろこう質問とかあれば聞いてみたり、何ができるかなとか、自分も参加してみたいなとか、一体何やねん IMC ようわからんわっていう方もぜひぜひお寄りください。そして、来週の土曜日になりますが、もう一つ気になったのが DIY スクリーンプリンティングワークショップっていうのがあって、これが来週の土曜日、2月の14日、お昼の12時から3時に、このスクリーンプリンティングの、いろいろこう T シャツを、こう印刷をしたりとか、いろいろ教えます。一緒にやってみましょう。これはきっと布代とかもかかるので、有料になりますけれども、また、はるかなショーのポッドキャストに、情報をアップしておきます。ではイベントはいろいろあるかと思うんですが、今日は曲を挟んでスペシャルゲストをお迎えしております。そのスペシャルゲストの収録は、昨日というか、この収録時間の昨日の2月3日の火曜日。節分で、ちょっと愛のあるお話をゲストから伺っております。まずは曲をどうぞ。
愛、どこで誰が想像したもんなんでしょうか。